アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンクの鈴里です。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第33回になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今私がオープニングトークをしようとした時に鈴里さんがキーボードを打つ手を止めたって申し訳ないと思いながら話をしておりました。
いや
今日の話す内容を、はい、直前まで詰めていくということで。
あ、なるほど、
はい、
経営者ほどライブコーディングをやっていただきたいなということを今日お伝えしたいな、
はい、いいですね。バイブコーディング、はい、ちょっと私もあんまり理解していない部分があるので、どこまでをバイブコーディングと呼ぶのか、
はいはい、
ここら辺も含めて、じゃあなぜ経営者にいいのか、
はい、
ここしっかりお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
では改めてこのバイブコーディング、まずそこからどういったものなのかというところを押さえておきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、それほどそのリテラシー高いことを言うつもりはなく、単純にチャット GPT にこういうプログラム作ってって言って作っていくことをバイブコーディングとここでは定義しましょう。
あ、 OK です、まあ、あくまでこのチャットの中から今ね作れますからね、は
い、作れるんです。もう驚くほど
ですよね。わ私もまさしく今驚いている最中。
はい、そうです。
鈴里さんどうですか、バイブコーディングとして活用されてます、
ね、ノリでコーディングするっていう意味のところが、うん、バイブコーディングの文脈であったりとかするんですけど、
はいはい、
私の場合はしっかりコーディングするので。
あ、確かに。
そこの、ま、ノリで開発するってことはないんですけど、うん、まあ、それでも同じようにチャットに開発させてたりとかします、
うん、あ、私もねそのノリっていう点で言えば1個ね、うん、開発しましたよ。
お、いいじゃないですか、はい、何作ったんですか。
アプリ作ったんです。自分用のですね、あの文字起こしアプリ。
はいはいはい、はい、
で一般的に文字起こしって、はい、例えば私 iPhone ユーザーですけども、うんうん、iPhone でも文字起こしってあるじゃないですか。
あります。
でも精度悪いですよね、うん、
はいはい。
でしかもその精度悪いし、その時に例えば何かしらニュース記事とかを見て、それでこう思いついたことがあるっていうのを保存するときに、
うんうん、
テキストになったものをコピペしてとか、うん、リンクしたものをコピペしてってすごくめんどくさいじゃないですか。
はいはいはい。
でしかも精度も上げたいと、
うん、
これなんか自分が作ったことの話今しちゃっていいのかあれですけども。
どうぞ
すいません。
どうぞ。
せっかくの機会なので 自慢したくてごめんなさい。
いいじゃないですか、大事です。
すいません。で、それですね、あのドロップボックスに音声を保存するようにしてあげて、でこの Mac にですね常時この文字起こし音声が入ったら自動で文字起こしを精度高く、
はい、
ローカルでウィスパーで、
ウィスパーですね、OpenAI、
はい、でそれを使って文字起こしをしてくれよっていう風にして、
はい、
でその内容と記事の内容も保存させて、はい、でそれをキュレートをさせてですね、
はい、
でオブシディアンに読み込ませて、
はい、
でそれをこう有機的に第二の脳として活用していこうというようなものですね、
は
い、あの iPhone と iPad、 あと Apple Watch からでも起動するように、
はい、なるほど。
自分用の専用アプリを作りましたね。
あの秘密保持の話もあるので、はい、もう本当にふわっとしか言えないですけど、
は
い、もう経営者さんでそれをやってる方、うん、います。
いやそうでしょう、むしろですよね。
びっくりしました。もう経営者さんが、うん、非エンジニアですよ、
うんうんうん、
エンジニアじゃない方が今のようなシステムを作っていて、
うんうんうんうん、
目の当たりにしてるんですよね、
うんうんうんうん、
そうなってくるとやっぱりこう波及効果やっぱり違うんですよね。
そうですね、うん、
例えばですけど経営者層がそれをやったら、うん、皆さんどう思いますかと、その社員の方が、うん、
はいはいはい、
負けてられないなと思いますでしょうし、
あ、はい、
これを今後使っていかないといけないんだだったりとか、
うんうんうんうん、
あ、これもありなんだとか、
うん、あ、まあ、そうですね、これもありなんだはすごくありだなと思いましたね、うん、
その凝り固まっていた組織とかルールとかっていったところが、
うんうん
うん、よりこう柔軟になっていくっていう、
うんうんうん、
でかつその、まあ、DX の文脈がかなり強くなるみたいなですよね、
うんうん、
といったところがすごい促進されるので、
うん、
やっていただきたいと。で私が見ていて意外と経営者の方がスコーディングができるんですよ。
うん、
それが驚きでして、
はい、
あ、いやもう意外とそういう、こうバイブコーディングからは遠い存在かなと思ってたんですけども
、なるほどなるほど、もうちょっとアナログで判断していくような、
そうです、
あの方の印象だったけども、そうでもないなと、
お伝えしても多分やらないだろうなとかも思ってたんですけど、
はい、
やっていただけるんですよね、
うんうんうんうん、
で例えば初日にそのバイブコーディングできる環境をセットアップさせていただいて、
はい、
翌週訪問させてもらったら、
うん、
もうなんかとある 有名なツールに似せたものを作りましたみたいな。
おー、いいですね。
びっくりしましたよ。まずまず。
いやいやいや。
で、その翌週に行ったら、うん、もうグループ会社さんの売上シミュレーションだったりとか、
うんうんうんうん、
あとは、そのより利益を出すためのシミュレーターを作ってたりとか、
うん、はいはいはい、
もしくは性格診断的なものを作ってですね、どなたとの組み合わせがいいのだろうかみたいなところをもう次に開発に作ろうとしてたりとかっていうのがもう3週目かな、はい、ということでもう加速度的にバイブコーディング進んでるんですよね。
確かに経営者の方すごく信用性高いだろうなっていうふうに思ったのが、そもそも経営者の方々って何かをこう作り上げていくとかってすごく好きな方が多い印象があって、でそれを自分の経営課題と照らし合わせて、こういうものがあったらかゆいところに手が届くのにっていう課題多分いくつか持ってらっしゃると思ってて、それを手軽にこう達成できるっていうんであれば、それは親和性高いなというふうに思いますね。
そうなんですよ、まさにそこでして、その、うん、私はエンジニアとしての経歴があるんですけども、はい、会社さんはこういうことが課題かなってお伺い立てて、そうだよって言っていただければ、じゃあこういうふうにすると嬉しいですかってお伺い立てて、はい、そうだよって言っていただけたら、じゃあこんなシステムをちょっと想像してみますねっていうことで、今だとまあバイブコーディングで作ることができるんですけど、はい、もうその予想当てクイズみたいなものなんですよね、
うんうんうん
うん、でも経営者さんはもうそれを一足飛びに超えて、はい、これがあったらすごくいいみたいなのをパシッと作ってくるんですよね。
はい、そうですね、まさしくの課題を自分自身がやっぱり一番解像度高く知ってるわけですから、で
それをちゃんとしたシステムの形、その保守性もよく、セキュリティもよく、操作性も良いような形で置き換えるっていうのが、まあ、エンジニアの形でもいいんじゃないだろうかって私は思ってるんですね最近。
あ、なるほど、着想であったり課題感は経営者の中にあると。
そうです。
でそれをある程度可視化できる状態までこうバイブコーディングなどで持ってきてもらえれば、さらにそこからのセキュリティであったりとか拡張性であったりとかっていうところをお手伝いできるんじゃないかと。
そうですね、スケールするとか維持するためにはやっぱりそれなりの作り方っていうのはあるので、はい、お手伝いする部分は多くあるんじゃないかなと思うんですけども、でも最初のプロトタイピング的なシステムについては、はい、圧倒的に経営者さんの方が相性いいって思います、でかつですね、できたって思ったら、翌週とか次のバージョンはもうさらにグレードアップしてきますから、
はい、
あ、自分こういうことできるんだっていうのが手触り感があると、どんどんどんどんこう、アップしていくんですよ。
あ、わかります、はい、まさしく私もそれを感じてます、
ね、そうですよね、でだからめちゃくちゃ楽しそうなんですよ。
いや、楽しいですよ、はい、
やっぱりそこに引き連れられていくメンバーの方々はやっぱり多くいらっしゃいますので、波及効果も大きいですし、まあ、そういったような形がもう少なくともありますって言ったところをお伝えしたいなと思いますし、
なるほどなるほど、はい、
今聞いてらっしゃる経営者さんの方でもできると思ってるんですよね、はい、で具体的にじゃあどんな方ができるのかって言った時に、その共通点ちょっと洗い出していくんですけど、
ぜひぜひ
洗い出していくというか、はい、少ないんですけど、まだ事例は、まず金融系の方多いです。
はい、
金融系って適当に言ってきますけど、その財務管理をやってましたみたいな方もいれば、証券トレーダー出身の方もいましたみたいな、あって、で思い起こせばそういう方、エクセルの関数とかを入れるのが好きだったりとか、
エクセル職人上がりと。
そうなんですよ、職人までいくとマクロも含んでくると思うんですけど、でもよく考えるとエクセルの関数組める人って、まあ、少なくともその、概念をもうプログラムの概念よりご理解されてると思いますので、
なるほど、はいはいはい、
そこに素地はあるんじゃないかなって思ったりしますね。
あ、なるほど、こういうことができるんじゃないかなっていうあたりが他の方よりももともと解像度高い可能性があると。
そうです、そうです、なので自分でプログラミングとかコーディングとかっていうのがはさすがにちょっとって思ってらったとしてもですよ、もし経営層の方で Excel の関数を入れて何かこうシートを作ってたりとか管理をしてたりとかするのであれば、ぜひご挑戦いただきたいと思います。
IT に対してそもそも抵抗感が少ない方が多い可能性は高いなと思いますね、
そうなんです。ということで、もう本当になかなか進まなかったデジタル化とか、IT 化とか、もしくは DX だったりとかっていったところが、より進みやすい方向になっていくと思いますし、社員の方も意識が変わるので、ぜひやっていただきたいなと
や、いいと思います。このバイブコーディングみたいな形でそのアプリを開発した、はい、まあ、私ね、作りましたよって話しましたけれども、うん、そういった意味でその経営者さんの立場と、まあ、今回の私の立ち位置が近しいのかなっていうふうに思った時に、うん、この作ることの面白さというか、この意義というかの背景観についてちょっとお話しするのが意義深いかなってちょっと今思ったんですけども、例えばこう既存 の、 サービスってたくさんあるじゃないですか、うん、でそういったものってもちろん費用もかかったりしますし、はい、で費用がかかって導入したとて自分のかゆいところ、自分のまさしくの課題感にフィットしてない可能性って結構高くて、でじゃあカスタマイズってふうになると手間がかかってくるっていうようなジレンマが多分皆さん多くあって、そういう時に要件を洗い出してこういうことがしたいよっていうところをまとめて、でそれを解決させるアプリに落とし込んでいくっていう風なのはすごく自然な流れなんじゃないかなっていう風に思いましたね。
なるほど、
うん、
そこでいくと SaaS の C みたいな形で、
はい、
OpenAI のコーデックスだったりとか、はいはい、クロードコードが出てきて、うんうん、バイブコーディングが出てきて、まあ、SaaS が置き換えられていくんじゃないだろうかみたいな、
うん、確かに、はい、株価はどんと下がったっていうのがありましたね、はい、
なんですけど、あそこを置き換える文脈を私自体はそこまで持ってはいないです、
うんうんうん、
というのも使い勝手の良さってやっぱり作り込まれてますし、
はい、
はい、しセキュリティのリスクもすごく抑え込まれてますし、
うんうんうんうん、
毎年 の、 その法律の改正とかも含めて、
はい、
SaaS の会社がやってくれたりとかしますので、
確かに、
はい、うん、まあ、そのSaaS のツールを置き換えるというよりも、うんうんうん、何かこうさっき高潔さんおっしゃられたかゆいところに手が届かない部分だけをこう、うんうんうん、うまくこう抑え込むような形でいいんじゃないかなと思ったりしますね。
あ、確かに私はまだまだ組織としては小さいので、うん、使用する範囲っていうふうに言ったら私含めてあと数名程度の話ですから、うん、であとはその法律などに対しての その対応というものは考えずとも良い領域の範囲だけで作っていますので、広く考えるんであればそういったものを網羅している SaaS っていうのはまだまだ意義深いものがあるなというふうには思いますね。それ専用で専門でやってるわけですから、
うん、
ちなみに鈴里さん、こういった広くバイブコーディングが広がっている中で、
はいはい、
かゆいところに手が届くっていうものが簡単に作れるようになるわけじゃないですか、
はいはい、
今ジャストアイデアでいいんですけど、こういうかゆいところがあるなみたいなのあったりしますか？
会社さんごとに行くとありますよね。
あ、はい、
うん、
鈴里さんとしては特には、
私としてはそれは事業機会になるものですから、それは秘密情報ですね
確かに確かに、はい、
ただそう会社さんで提案しても、うん、やっぱりこううまく立ち上げるのは難しいんですよね。
そうですね、
経営層がやるってことに対してはとても大事だと思います、
はい、うん、確かに。私も今回自分でアプリ作ったという話しましたけども、あくまでこれって自分が使う限りにおいて有効なものなので、それをサービス化させるとか他の方と一緒にこうシェアリングするっていう風になるとセキュリティの話とかがあって、ちょっとさすがにそこに踏み込むのはなーっていう風に思っちゃってる自分があるので、まあ、そういった時に鈴里さんが解決してくれるんであればありがたいなという風に思いますね、
はい、ぜひお手伝いできたらと思います。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組の感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方は気軽にご連絡ください。鈴里さんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部のホットラインはこちら、sudri@astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の操作報告にてお会いしましょう。